日本国憲法。前文。日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと、我らの子孫のために、諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は、国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり。この憲法は、かかる原理に基づくものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令、および、省直を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と、真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を、地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは、全世界の国民が、等しく、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。第一章。天皇。第一条。天皇の地位、国民主権。天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の損する日本国民の総意に基づく。第二条。皇位の継承。皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。第三条。天皇の国事行為に対する、内閣の助言と承認。天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。第四条。天皇の機能の限界、天皇の国事行為の委任。第一項。天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。第二項。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第五条。摂政。皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を順用する。第六条。天皇の任命権。第一項。天皇は、国会の使命に基づいて、内閣総理大臣を任命する。第二項。天皇は、内閣の使命に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第七条。天皇の国事行為。天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、その国事に関する行為を行う。第一号。憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。第二号。国会を召集すること。第三号。衆議院を解散すること。第四号。国会議員の総選挙の施行を公示すること。第五号。国務大臣、及び、法律の定めるその他の管理の任免、並びに、全権委任状、及び、大使、及び、公使の信任状を認証すること。第六号。大社、特社、減刑、刑の執行の免除、及び、復権を認証すること。第七号。栄典を授与すること。第八号。批准書、及び、法律の定めるその他の外交文書を認証すること。第九号。外国の大使、及び、公使を設置すること。第十号。儀式を行うこと。第八条。皇室の財産授受。皇室に財産を譲り渡し、または、皇室が、財産を譲り受け、もしくは、使用することは、国会の議決に基づかなければならない。第二章。戦争の放棄。第九条。戦争の放棄、戦力、および、交戦権の否認。第一項。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、または、武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項。全項の目的を達するため、陸、海、空軍、その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。第三章。国民の権利、及び、義務。第十条。国民の要件。日本国民たる要件は、法律でこれを定める。第十一条。基本的人権の共有。国民は、すべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在、及び、将来の国民に与えられる。第十二条。自由、権利の保持の責任とその乱用の禁止。この憲法が、国民に保障する自由、及び、権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを乱用してはならないのであって、常に、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。第十三条。個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉。すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、及び、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第十四条。法の下の平等、貴族の禁止、栄典。第一項。すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または、門地により、政治的、経済的、または、社会的関係において、差別されない。第二項。家族、その他の貴族の制度は、これを認めない。第三項。栄誉、勲章、その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または、将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。第十五条。公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障。第一項。公務員を選定し、及び、これを罷免することは、国民固有の権利である。第二項。すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。第三項。公務員の選挙については、青年者による普通選挙を保障する。 第4項、すべて選挙における投票の秘密は、これを犯してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。第16条、請願権。何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、または、規則の制定、廃止、または、改正、その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。第17条、国及び公共団体の賠償責任。何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国、または、公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条、奴隷的拘束、及び、区域からの自由。何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する区域に服させられない。第19条、思想、及び良心の自由。思想及び良心の自由は、これを犯してはならない。第20条、信教の自由。第1項、信教の自由は、何人に対しても、これを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または、政治上の権力を行使してはならない。第2項、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。第3項、国、及び、その機関は、宗教教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第21条、集会、結社、表現の自由、通信の秘密。第1項、集会、結社、及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する。第2項、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを犯してはならない。第22条、居住、移転及び職業選択の自由、外国移住、及び、国籍離脱の自由。第1項、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び、職業選択の自由を有する。第2項、何人も、外国に移住し、または、国籍を離脱する自由を犯されない。第23条、学問の自由。学問の自由は、これを保障する。第24条、家族生活における個人の尊厳と、両性の平等。第1項、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。第2項、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚、並びに、婚姻、及び、家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と、両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。第25条、生存権、国の社会的使命。第1項、すべて国民は、健康で、文化的な、最低限度の生活を営む権利を有する。第2項、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び、公衆衛生の向上、及び、増進に努めなければならない。第26条、教育を受ける権利、教育の義務。第1項、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。第2項、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に、普通教育を受けさせる義務を。義務教育は、これを無償とする。第27条、勤労の義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止。第1項、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を。第2項、賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。第3項、児童は、これを酷使してはならない。第28条、勤労者の団結権。勤労者の団結する権利、及び、団体交渉、その他の団体行動をする権利は、これを保障する。第29条、財産権。第1項、財産権は、これを犯してはならない。第2項、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。第3項、私有財産は、正当な保障のもとに、これを公共のために用いることができる。第30条、納税の義務。国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を。第31条、法定手続きの保障。何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは、自由を奪われ、または、その他の刑罰を科せられない。第32条、裁判を受ける権利。何人も、裁判所において、裁判を受ける権利を奪われない。第33条、逮捕の要件。何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する、司法関係が破し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。第34条、抑留、拘禁の要件、不当拘禁に対する保障。何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留、または拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人、及び、その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。第35条、住居の不可侵。第1項、何人も、その住居、書類、及び、所持品について、侵入、捜索、及び、押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所、及び、押収するものを明示する令状がなければ、犯されない。第2項、捜索、または、押収は、権限を有する、司法関係が発する各別の令状により、これを行う。第36条、拷問、及び、残虐刑の禁止。公務員による拷問、および、残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。第37条、刑事被告人の権利。第1項、すべて刑事事件においては、被告人は、公平な、裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。第2項、刑事被告人は、すべての証人に対して、審問する機会を十分に与えられ、また、公費で事故のために強制的手続きにより、証人を求める権利を有する。第3項、刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。第38条、 事故に不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力。第1項、何人も、事故に不利益な供述を強要されない。第2項、強制、拷問もしくは脅迫による自白、または、不当に長く抑留、もしくは、拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。第3項、何人も、事故に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、または、刑罰を科せられない。第39条、訴求処罰の禁止、二重処罰の禁止。何人も、実行の時に適法であった行為、または、すでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。第40条、刑事保障。何人も、抑留、または、拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその保障を求めることができる。第4章、国会。第41条、国会の地位と立法権。国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。第42条、両院制。国会は、衆議院、及び、参議院の両議院で、これを構成する。第43条、両議院の組織。第1項、両議員は、全国民を代表する選挙された議員で、これを組織する。第2項、両議員の議員の定数は、法律でこれを定める。第44条、議員、及び、選挙人の資格。両議員の議員、及び、その選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、または、収入によって差別してはならない。第45条、衆議院議員の任期。衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。第46条、参議院議員の任期。参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。第47条、選挙に関する事項の法定。選挙区、投票の方法、その他両議員の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。第48条、両議員議員兼職の禁止。何人も、同時に、両議員の議員たることはできない。第49条、議員の歳費。両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から、相当額の歳費を受ける。第50条、議員の不逮捕特権。両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。第51条、議員の免責特権。両議員の議員は、議員で行った演説、討論、または、評決について、院外で責任を問われない。第52条、常会。国会の常会は、毎年1回、これを召集する。第53条、臨時会。内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。第54条、衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会。第1項、衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から、30日以内に、国会を召集しなければならない。第2項、衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。第3項、全項ただし書きの、緊急集会において、取られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後、10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。第55条、議員の資格訴訟。両議員は、おのおの、その議員の資格に関する訴訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。第56条、定速数、評決。第1項、両議員は、おのおの、その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。第2項、両議員の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。第57条、会議の公開、会議録の公表、評決の記載。第1項、両議員の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。第2項、両議員は、おのおの、その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で、特に秘密を要すると認められる者以外は、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。第3項、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の評決は、これを会議録に記載しなければならない。第58条、役員の選任、議員規則、懲罰。第1項、両議員は、おのおの、その議長、その他の役員を選任する。第2項、両議員は、おのおの、その会議、その他の手続き、及び、内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。第59条、法律案の議決、衆議院の優越。第1項、法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議員で可決したとき法律となる。第2項、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。第3項、全項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。第4項、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。第60条、衆議院の予算審議と衆議院の優越。第1項、予算は先に衆議院に提出しなければならない。第2項、 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。第61条。条約の承認と衆議院の優越。条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。第62条。議員の国政調査権。両議員は、おのおの、国政に関する調査を行い、これに関して、承認の出頭、及び、証言、並びに記録の提出を要求することができる。第63条。閣僚の議員出席の権利と義務。内閣総理大臣、その他の国務大臣は、両議員の1に議席を有すると有しないとに関わらず、いつでも、議案について発言するため、議員に、出席することができる。また、答弁、または、説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。第64条。弾劾裁判所。第1項。国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。第2項。弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。第5章。内閣。第65条。行政権。行政権は、内閣に属する。第66条。内閣の組織、文民資格、国会に対する連帯責任。第1項。内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣、及び、その他の国務大臣でこれを組織する。第2項。内閣総理大臣、その他の国務大臣は、文民でなければならない。第3項。内閣は、行政権の行使について、国会に対し、連帯して責任を負う。第67条。内閣総理大臣の指名、衆議院の優越。第1項。内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。第2項。衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて、10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。第68条。国務大臣の任命、及び、罷免。第1項。内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。第2項。内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。第69条。内閣不信任決議の効果。内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または、信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。第70条。内閣総理大臣の献血、新国会の召集と、内閣の総辞職。内閣総理大臣がかけたとき、または、衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。第71条。総辞職後の内閣。前2条の場合には、内閣は、新たに、内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う。第72条。内閣総理大臣の職務。内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、一般国務及び、外交関係について国会に報告し、並びに、行政各部を指揮監督する。第73条。内閣の職務。内閣は、他の一般行政事務のほか、他の事務を行う。第1号。法律を誠実に執行し、国務を総理すること。第2号。外交関係を処理すること。第3号。条約を締結すること。ただし、事前に、時期によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。第4号。法律の定める基準に従い、管理に関する事務を承理すること。第5号。予算を作成して国会に提出すること。第6号。この憲法、および法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。第7号。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権を決定すること。第74条。法律、政令の署名。法律、および政令には、すべて、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。第75条。国務大臣の特典。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがため、訴追の権利は、害されない。第6章。司法。第76条。司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立。第1項。すべて司法権は、最高裁判所、及び、法律の定めるところにより設置する、下級裁判所に属する。第2項。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終身として裁判を行うことができない。第3項。すべて裁判官は、その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法、及び、法律にのみ拘束される。第77条。最高裁判所の規則制定権。第1項。最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、及び、司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。第2項。検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。第3項。最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。第78条。裁判官の身分の保障。裁判官は、裁判により、心身の故障のために、職務を取ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。第79条。最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬。第1項。最高裁判所は、その長たる裁判官及び、法律の定める院数の、その他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。第2項。最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付し、 その後10年を経過した後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、さらに審査に付し、その後も同様とする。第3項。全項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。第4項。審査に関する事項は、法律でこれを定める。第5項。最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。第6項。最高裁判所の裁判官は、すべて、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。第80条。下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬。第1項。下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。第2項。下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。第81条。違憲審査制。最高裁判所は、一切の法律、命令、規則、または、処分が憲法に適合するかしないかを、決定する権限を有する終審裁判所である。第82条。裁判の公開。第1項。裁判の再審、及び判決は、公開法廷でこれを行う。第2項。裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序、または、善良の風俗を害する恐れがあると決した場合には、再審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、または、この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の再審は、常にこれを公開しなければならない。第7章。財政。第83条。財政処理の基本原則。国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。第84条。租税法律主義。新たに租税を課し、または、現行の租税を変更するには、法律、または、法律の定める条件によることを必要とする。第85条。国費の支出及び国の債務負担。国費を支出し、または、国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。第86条。予算。内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。第87条。予備費。第1項。予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。第2項。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。第88条。公室財産、公室の費用。すべて公室財産は、国に属する。すべて公室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。第89条。公の財産の支出、または、利用の制限。公金、その他の公の財産は、宗教上の組織、もしくは、団体の使用、免疫、もしくは、維持のため、または、公の支配に属しない慈善、教育、もしくは、博愛の事業に対し、これを支出し、または、その利用に供してはならない。第90条。決算検査、会計検査院。第1項。国の収入支出の決算は、すべて、毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。第2項。会計検査院の組織、及び、権限は、法律でこれを定める。第91条。財政状況の報告。内閣は、国会、及び、国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。第8章。地方自治。第92条。地方自治の基本原則。地方公共団体の組織、及び、運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。第93条。地方公共団体の機関、その直接選挙。第1項。地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。第2項。地方公共団体の長、その議会の議員、及び、法律の定めるその他の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。第94条。地方公共団体の権能。地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で、条例を制定することができる。第95条。特別法の住民投票。1の、地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。第9章。改正。第96条。改正の手続き、その交付。第1項。この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票、または、国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。第2項。憲法改正について全項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを交付する。第10章。最高法規。第97条。基本的人権の本質。この憲法が、日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去、幾多のため試練に耐え、現在、及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。第98条。最高法規、条約、及び、国際法規の遵守。第1項。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び、国務に関するその他の行為の全部、または、一部は、その効力を有しない。第2項。日本国が締結した条約、及び、確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。第99条。憲法尊重擁護の義務。天皇、または、摂政、及び、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を。第11章。補足。第100条。憲法施行期日、準備手続き。 第1項。この憲法は、公布の日から起算して、6ヶ月を経過した日から、これを施行する。第2項。この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続き、並びに、この憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。第101条。経過規定、参議院未成立の間の国会。この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。第102条。第1期の参議院議員の任期。この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。第103条。公務員の地位。この憲法施行の際、現に在職する国務大臣、衆議院議員、及び、裁判官、並びに、その他の公務員で、その地位に相応する地位が、この憲法で認められているものは、法律で特別の定めをした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、公認者が選挙、または、任命されたときは、当然その地位を失う。